お金と一徳ラジオ。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのけいこです。お金道とは柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから私が作った造語がお金道です。言っとくとは言っておこう、行動しようという意味で、夢の種ラジオは私が大好きな人とお話したくて始めたラジオです。けいこの部屋ようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組は声、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。
夢の種
本日のゲストは脱力系スピリチュアルカウンセラーの清水梨沙香ちゃんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、梨沙香ちゃん、リーちゃんとお呼びしてるんですけども、はい、うちのあのリボンのスタッフで、はい、本当にメインでお仕事もしていただいてる。それでもいろんなことをやってらっしゃるということで、リーちゃんのことを話しすればするほどよくわからなくなってくるんですね。
間違いないです、
はい、リーちゃんって一体何者なんだと奥が深すぎてですね、
はい、
はい、今日はリーちゃんのことをいろいろ聞かせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず脱力系スピリチュアルカウンセラーということなんですけど、はい、リーちゃんは一体何をやってらっしゃる方なんですかね。
そうですね、基本的にはなんかカウンセラーとかコーチング、うんうん、あとは霊視とか占いっていうのであり、
はいはい、
そうじゃないっていう感じなんですけど、
でありそうじゃない、
はい、もう、はい、わけが分かりませんね、
うん、
なんですけど、もともと生まれつきチャネラーって言ってチャネリングっていうのができたんですね、
はいはい、
あのチャネリングっていうのは、うん、一応説明としては工事の存在とつながって、
うんうん、
まあ、質問の答えをもらってくるっていうか、う
ん
う
ん、バシャールみたいなんですか。
あの言われたらそうかもしれません、
はい、
そんなような感じなんですけど、
うん、
結構子どもの頃からそういうなんていうかこう声が聞こえるとかいうのがあったりとか、
不思議ちゃんだったんですね。
結構そうなので結構気持ち悪がられてしまっていて、うん、なんか何言ったのかこの子分かれへんとか、
うん、
変な子やとか、
あ、大人から見たら気持ち悪いですよね。
でもね、子どもの中でも気持ち悪かったらしくて、
うん、
なんかこう言ってないことを言った、
あ、
だから心が見えてるっていうか、
うん、
その人の本当の気持ちがちょっと見えてたようで、
て
かもう今そのあれはないんです、そのなんていうか子供の頃の記憶とかもないし、そこまではっきり今は大人なんで、
うん、
わきまえてるんですけど、
うんうんうん、
子供の頃やっぱりそういうのがあったんで言ってないけど、うん、その子の多分本心だったから、
うん、
喧嘩になってたりとかすること多くて、
あ、見えちゃうの心が。
そうなんですよね。でその子が言ったことも言ってない、言ったら口に出してないことが聞こえてくるから、
うんう
んうん、なんでそんな意地悪なこと言うのって言うと、
うんうん、何も言ってへんし、
言ってへんし、気持ち悪いしって言われて、
バレんねやな。
まあわきまえてますけどね、もちろん。
なるほど、はい、
そうなんです。そういうので結構、なんか子供の頃、学生の頃とかももうずっと持ち上がりみたいなもんだったんで、田舎だって、
うんうん、
なんでもうずっともういじめられるというか、
おう、
なんていうか無視されるというか、
う、
気持ち悪いやつはほっとけみたいな感じのことが、
へ、
もう高校までずっと続いてて、田舎本当に高校ないんで、
うん、
持ち上がりなんですよね、小中高みたいな。
高も持ち上がりなの？
あの受験するんですけど、うん、3つしか高校ないんで、うちの方の田舎、
うん、
どれに行くかだけな話になってくると、
本当に選べへんの？
ほぼほぼ選べないですね。その高校の中で学校、あの顔選ぶぐらいの程度なんですけど、もう小学校から一緒の子がクラスの3分の1はおるみたいな感じ。
そんなの、うん、高校になっても、うん、
はい、
へ、
なんでもう3分の1もおれば、うん、私がどんなこうやったかっていうのバレちゃうというか、
なるほど、なので、はい、結構辛い思いを
結構したんですけど、
ね、
暗かった時期は一回もなくて、うん、友達ももちろん少人数ではあったもののいたりとか、
うん、
で両親はいなかったんですけど、あの、あ、両親が母親だけなんですけど、うんうんうん、祖父母がまだいい人やったんで、
へー、おじいちゃんおばあちゃんに育ててもらった感じ。
そうなんです、そうなんです。
あ、そう、
はい、そっからなんかいろんなこうで、ありがたいことというか、
うん、
うちの家では私がおかしなこと言っても、うん、受け入れてくれる感じやったんですね、
うん、まあこんな子やし
って思って、そう、こんな子やし、うん、
まあまあ言ってるわ、
言ってるわ、うん、でおばあちゃんは逆にそういう不思議な人やったもんで、
あ、おばあちゃんの能力も受け継いだよね。
そうみたいな、
覚醒遺伝的なもんだよね、はい、うんうんうん、
なので誰も何も思わないみたいな、
あ、はい、あ、ちっちゃいおばあちゃんみたいな感じで
なんかおかしなこと言う子やわみたいな、まあまあばあちゃんと一緒やわなみたいな感じで受け入れてくれてたんで、外いた時に、
うん、なんでみたいな、
なんでみたいな感じになるし、もう人との差っていうかに、
うんうんうん、
結構しんどかったんですよね。
あ、そういう時期があったのね。
そうなんです、
ね、なるほどね。で大人になって、はい、
で大人になってからは、うん、言うたら気持ち悪いってやっぱ言われるし、人との人間関係とかの距離感が分からなくて、やっぱりこの人がほんまに言うたことなんか、
うん、
思ってることなんかどっちか分かれへんから、
あ、
そこもなんかこう自分の中でめちゃくちゃどうしたらええんか分かれへんから、
ほうほう
なんか上手に関われへんくって、
うーん、
でだからもうなかったことにしようと多分どっかで思ったんでしょうね、
うん、
なんでなんかこうなんていうか発揮することなくというか、ずっと自分を自分を殺していくっていうか、
うん、
自分であることをもう認めないっていう人生をずっと、
つらかったね、送って
たんで、
うん、
なので余計になんかこう息苦しいっていうか、
ね、
生きづらいっていうか、
それは辛いね、
人ともうまく関われへんし、
うん、
っていうのがずっと続いてたんですけど、
うんうんうん、
なんかある時、
うん、
出会った人が、
うん、
もういい加減にこっちにおいでっていうか、もう本筋にちゃんと魂を生きる道、うん、魂をどん約束してきた神様と約束とか、
うん、
本来の自分に戻らなあかんわって言って引っ張ってくれた人がいたんですね、
うんうんうん、
でその方との出会いにが本当に今の人生に大きくて、
うん、
もう感謝しかないんですけど、本当にあなたが生きる道にちゃんとおいでって言って引っ張ってくれはって、
うんうん、
もうそっからもうなんていうか、ちょっとお勉強させてもらった時に、私が昔、うん、見える聞こえるっていうのは、
うん、
そのチャネリングだったりリーディングって言い方するんですけど、
うん、
そういうものだったってことに気づかせてもらって、
うん、
まず自分を守る方法も覚えなさいっていうことで、
うん、
エネルギーワーク、うん、っていうかエネルギーの使い方とかも教えてもらって、
へ
ー、はい、いわゆる師匠とかはそういうなんか勉強しまくってとかっていうのはないんですけど、
うん、
ただもとにかく安全、あなたが自分で守れる方法を見つけてって言うて、
うん、
でなんか6年前7年前ぐらいから、
うん、
このスピリチュアルカウンセラーっていう形をとって活動をさせてもらってる感じなんですけど、
は
い、なんかもう武者修行みたいなやつ1年間させてもらって、
うん、何の武者修行ってどんな修行
あのです、ね、その言うたら引っ張ってくれはった人がやっぱりその同じくスピリチュアルカウンセラーっていうか、うん、こういうパワーストーンとか作る方やったんですけど、
うんうんうんうん、
でなのでイベント、いろんなマルシェとかイベントとか、
うんうんうん、
7年前やともう名古屋の方にしかまだなかったんですけど、
うんうん、
この辺りのこうイベントにこう連れて行ってくれたりとか、あとは、まあ、言うたら弟子やからじゃないんですけど、そんな弟子とかそんなんではないんですけど、
うん、
自分がセッションする、まあ場所に連れて行ってくれて、うん、私のセッションしてる姿を見ときなって、
うん、
いうようなことをこうで、どんなところでも空気が悪いとか気が悪いとかそんなところを関係なくできる子になってほしいからって言うて、もうあちこちにいろんなところにこう連れてってもらって、なので私自身はこのどこでもできる、
うん、
はい、雑多な、なんていうか喫茶店であろうが、うん、空気のきれいなところであろうができるし疲れないっていう方法をずっと教えていただいて、1年ぐらい経ったら急に、あ、もう左出しして、一人でイベント出店してって言って、でもだから1年間ずっといろんなとこ連れてってもらって、それからももちろん、まあね、ポイってされるわけではなくちゃんと見守ってくれながら、でも
う
ほんまにええやろっていう時に手離してもらったんですけど、でもそんな感じでずっとなんかギナギナというか、
へー、はい、 どんなお客さんがどんなことを言ってくるんですか。
お客さんとしては基本的にはやっぱり今をより良くしたい方とか、自分を変えたい方だったりとか、やっぱり自分を好きになりたい方、今私みたいにやっぱり自分を生きれてなかった方がやっぱり生きたいっていう形でやってきてくださいますね。結構印象的だったのが、私美味しいって何か分からんの、楽しいって何か分からんの、
お客さんが、
はい、お客さんなんですけど、分かりたいのって、楽しいってみんなが言ってるけど、なんか分からん、多分この感じが楽しいんやろなとは思うんやけど、分かれへんって言わはったり、みんながご飯食べてて美味しいって言わはるから、きっとこれは美味しいんやろなって思うんやけど、分からへんのって言うてる方がいてはったんですけど、その方ともちょっと長くお付き合いさせてもらったら、もう今はなんかもうめっちゃ楽しい人やし、めっちゃ美味しいもんってか、食べるも楽しいし、生きることがめっちゃ楽しんでやって見える方になってるのを見せてもらって、
何かそういうきっかけがあったよね、りーちゃんの ね、あ、
そうなんです。そういうのもなんか、まあ、お話の中というか、まあ、必要な情報を必要な分だけお伝えするっていうのが、まあ、チャネリングでもあるので、お話も聞かせてもらいますけど、その分なんていうか、魂が叫んでることというか、本来の自分の道にこうその人がこう行けるお手伝いをさせてもらってるので、
そういうお仕事なのね。
そういうお仕事です、はい、
なるほど。りーちゃんといろいろねお仕事一緒にさせていただいてて、この人は事務能力がめちゃめちゃ高いんだと。
ありがとうございます。
それ以外でなんだこの事務能力の高さはと、しょもにかと私
ありがとうございます。
ね、しょもにですかって知ったことあるよね。しょもにっぽいことをするのね、なんか電球の買い方とか、洗濯機の使い方とかめっちゃ詳しい。やたらと詳しくって、掃除の仕方とか、やたらとなんか、
ね、あのね、
雑学多いよね。
あの知るのが好きなんです。知らないことを知るっていうことがもうとにかく楽しくて、なんかこう変な言い方かもしれへんけど、地球に入れることが楽しいし、体があることで体験するっていうのが楽しくて仕方ないんですね。なので知らないことがもう言うたら世の中に山のようにあるから、もうとにかく知りたい。もちろん自分の興味のあるものだけなんですけど、なので多分知識が増えていって
なあ、やすごいなんか雑学大魔王やなと思って。
ありがとうございます。
めっちゃよういろいろ知ってるから、ちょっとわからんな、りーちゃんちょっと教えてとか、私もね、りーちゃんを活用させてもらってるんですけども。
嬉しいです。
はい。それともう一つ、夢の種じゃなくて、うちのリボンのお店で、はい、夢の種はこのラジオなんですけど、はい。いろいろやったのにわけわからない。リボンのお店で、SNS のマナー講座もね、
はい、させていただいております。はい。マナー講座に関してはですね、私が今まで、7年間ずっとやっぱり SNS を通してお客様を、
開拓して、
はい、開拓していったんですけども、その時何を思ってやってきたかとか、の部分も、ね、思いやりを持って SNS で言ったら画面の向こうに人がいるっていうことを忘れがちに今なってると思うんですね。まあ、本当に私が今 SNS 講座マナー講座で言わせてもらってるのは実は当たり前のことで、もう言ったら長期間長いことやってはる人やと、もうそんな普通やんっていうようなことではあるんですけど、普通が普通すぎて忘れてらっしゃったりとかも、逆に言うと最近始められたんでやっぱり知らないっていう方も、で知らずに法律違反されてる方とかも行ったりもするので、その辺がこうみんなが快適に思いやりを持ってなんか使えたらすごく素晴らしいツールやと思うので、
ちょっと法律違反に関して少しちょっと言える範囲で、
言える範囲ですか、やっぱり著作権違反をなさってる方が、
著作権違反、はいはい、
あとは
どんなものですか。
著作権違反はですね、結構よくあるんですけど、
はい、
物ですよね。
物、
あと、写真とか、検索すると結構簡単にいろんなものが出てくるんですけど、例えば、SNS でよく見かけるのは、誰かのお誕生日やもんで、花束の写真を送りたいと、
ああはいはいはい、
でそうするとお祝いでね、花束の画像を送りたい、
はいはい、
でその際に、言ったらブラウザーで、花束って入れると出てくるんですよね、
ほう、
出てきますんで、そうすると出てきたやつを、言ったらスマホに一回落として、その方の、言ったらまるで自分が撮った写真のように誰かの、言ったら SNS 上にアップしてしまう
うーん、それはダメなことなん
ですか？ダメですね。それはあの写真を撮った方だったり、もしくはそこの会社の方だったりに著作権というものがあるので、著作権違反になってしまうんです。
よくこう写真の下に何かこう自分のサインみたいな入れる人、
はいはいはい、
あれは使ったらあかんやろうなと思うけど、はい、何も書いてなくてもあかんの？
そうなんです。一応
フリー素材やった、
フリー素材なら OK です。ただフリー素材の場合も、うん、あの約束があるので、そこのサイトさんごとに約束があるので、そこの約束をちゃんと守った上で使うっていうことが、まあ、マナーっていうか、まあ、ルールなので、そういうこともなんか分からずに、なんていうか、うん、言ったら、まあ、どっかのサイトさんの写真の上にこうサインが思いっきりこう入ってるようなやつとかを普通に転用されたりとかする方もいらっしゃるので、うん、
あ、なるほどね、
はい、それはもう完全にトラブルの元になるし、まあ、フリー素材であれあったとしても使ってはいけないところも。
そうなの？
あの、例えば商用利用はダメだとか、
へー、
あるので、あと加工してはダメだとか、あ、そういうちゃんとルールにのっとった状態で使わはるならもういくらでも使ってもらったらいいですよっていう優しいサイトなんですけど。
なるほどね。そういうのはダメと、著作権違反と
違反になりますね。
他には、
他にはですね、今よく言われてるな、ちょっと法律関係ではないんですけど、フォトハラスメント、フォトハラって言われてるんですけど、ただご自身だけがすっごいいい顔で写ってて集合写真の場合ですよね、集合写真の場合、皆さん自分ももうすごい笑顔で写ってはんのに、隣の方が例えば白目向いてると、
あ、
はい、でそういう時にやっぱり、うんうん、その写真アップされたら白目向いてた人、
それ、ね、いやいや、
切ないじゃないですか、
ね、
うん、
自分中心すぎるね。
そうなんです、うん、でその時にやっぱりその見たら聞いてくれは、聞いたらええよって言うてくれ、うん、例えばこれはちょっと使わんといてとか言うんだけど、聞かずにパンってアップしてしまうと、やっぱりそれはね、
可愛くない写真やったらね、
うん、そう
なんですよ、なおさら嫌やな。
でそれがまあちょっと、まあ、行くと、うん、なんていうかイメージで売ってはる方とかやと、うん、今度白目向いてる写真ね、
そんな嫌やな、
嫌でしょ、うん、そうすると名誉毀損とかにもなってくるそうで、あ、はい、なんかまあそういうね、友達同士の関係がそもそも悪くなってしまうようなこととか、
それ嫌やね、
やっぱり思いやりやと思うので、
本当やね、
そうなんです、なんかそういうことをなんかご存じない方にやっぱり知っていただく機会になったらいいなっていうことで、うん、お話しさせてもらってるんですけど、私自身がもう20年ぐらいもうずっとインターネットやってるので、
うんうん、じゃあネットの世界に詳しくて ね、
大好きなので、うん、やっぱり嫌いになってほしくないし、疲れてほしくないっていうのがあるので、う
ん
う
ん、疲れるよねネットやってたらね。
そうなんですよね、その言葉を聞くともったいないなと思ってて、実は疲れるってことは自分が快適に使えてないってことやと思うので、私は楽しいんですね、やっぱり使え、でなんで楽しくするかっていうと、自分の言ったらフィールドの中を心地よく使ってるからなんですね。
うん、
なのでそうなってる人がたくさん増えてくれたらとてもいいツールであって、例えばお仕事してる方ならば、もしかしたらお客様につながってるとかこともあると思うので、なんか楽しんで SNS 使ってほしいなっていう気持ちが、
は
い、あります。
そういうことね。それをマナー講座で、
そうです、
はいはい、お伝えも、ね、してらっしゃるので、ぜひあのリボンのサイト見ていただいて、はい、リーちゃんの日があれば、
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
他にもうちの店でもね、あ、リーちゃんの時間みたいな、
そうですね、一応あのやはりスピリチュアルカウンセラーとして、あのセッションの日を一応各月、次9月なんですけれども、そういう時もやらせてもらったりとかするので、あの、なんていうか、なんか心の元気というか心の底上げっていうか、そういうのにまた来ていただければ嬉しいなと思うんですけど、
うん、ねえ、はい、どんな意見があって、どんな人がいてっていう、何か私が当てはまるんやったら行きたいわっていう人がいたら、
やっぱりあのね、なんとなくっていう方多いんで、うん、なんとなく分からんけどモヤモヤしてるっていう、その言ったら心の中に言葉が作れない人っていうか、うん、こうしたい、ああしたいっていう気持ちがたくさんあるのに、うん、それを明確化させにくい方というか、
う
ん、そのなんとなくモヤモヤ
する、言語化しにくい、
言語化しにくい方に来ていただけると、うん、まあ、いろんなツールを使って言語化させていただくこともできるし、うん、あのご本人が結局本当は分かってらっしゃるので、
うん、
ご本人に話してもらう形なんですね、私誘導させてもらうので、
ね、
で、あ、私こんなこと思ってたんやとか、うん、やっぱりこれがやりたかったんやとか、
うん、
これでよかったんやって言ってくださる方が多いんですけど、
うん、
そんな な感じですかね。
そういうセッションをされてらっしゃる。
そうですね、はい、うん、
カードもやりませんか。
カードもやります。カードはやっぱりその、うん、言語化が苦手な方って何かやはりツールがあった方が私はいいと思ってるんですね、うん、あの見るってこともとても大切なことだと思うので、うん、その一緒にこう同じカードを見ることで、
うんうんうん
うん、あ、ここをこう気になるところの場所が人によって違うんですね。同じカードを見てても、なんていうか、ここが気に、例えばなんか花の絵の写真だとしても花じゃなくて注目するとこはなんか背景だったりとか、なんか小さいなんか鳥が描いてあったらここが気になんねえもんねって言わはったり、そこじゃあそこはなんで気になるんやろうねっていうような掘り下げをさせてもらうような形になるんですけど、私自身はカードはなんていうかカードの意味合いを、タルトカードだとこう何々はどういう意味でとかっていう風に使ってるんですけど、うんうんうん、私の場合はそういう使い方というよりは、うん、なんかこう、うん、その人のこう言葉を引き上げるツールの一つとして使わせてもらってるんですけど、
うん、
そのカードが結構いいカードなので、うんうんうん、オラクルカードっていうのを作ってるんですけど、
うんうんうん、
あのいろんなこう高次元の存在からのメッセージという形で、
うん、不思議なお仕事ですね。
はい、
はあ、でもね、そういう人たち絶対必要ですもんね。
ありがとうございます。
ね、今の時代なんかね、いろんな人がいらっしゃるからね、うん、もやもやしたくないもんね。
そうなんです、もやもやしてるのもったいないと思うんです、この時間が。
うん、
で、ね、そうなんです。なんかでも一人でやとどうしてもできへんことってあると思うんですね。で、一人でできへんからここの今の地球があるとも思ってる。他人がいることでできること、助け合うっていうことがここの地球でやることなんやと思ってるので、人の手を借りるっていうことをもっと皆さんにやってほしいなって、
うんうん、あ、なるほどね、
はい、思ってます。
うーん、人の手を借りるね、
はい
はい、りーちゃんどういう社会を、ね、目指してやってるんですか。
私はですね、分け合えるっていうか分かち合える社会、人が人を思い合って分かち合える社会になっていて、なんかこう奪い合わない社会っていうか、っていうところに、なんかこう愛と、
うん、
なんていうのかな、こう喜びの循環がされていく社会になっていくといいなっていうのが一番思ってます。みんなが笑顔でいれる、みんなが笑って入れて、うんうん、私こんなことやりたいねって言ったら、いいねってみんなが言えるような、
うん、
やってやってって言ってくれるような、
うん、
あの社会になるといいなって思ってます。
うん、縄文ですね。
ありがとうございます。
縄文エネルギー、
ね、
縄文のエネルギー、はい、縄文ってそうなんですよね。所有の概念がないので、争い事が一切なかった時代が縄文なので、多分縄文に戻りたいんですね。
あ、戻りたいです ね、
はい、なんか争わなくてもいいことっても争わなくていいもんね、
う
ん、
そうなんです。あのね、どうも争いを生み出すようにされてる感じもあるので、
そうそうそうそうそうそう、
いいんですよね。 A も B もええけど、私は B が好きとか A が好きでいいんじゃないっていう、この社会をなんかこうで、より多くの人がそう思ってくれたら、もっと楽に生きれるんちゃうかなと思ってて。
本当ですね、はい、私のメンターで一番好きな言葉があって、はい、右翼でもなく、うん、左翼でもなく、うん、仲良くっていう言葉
いいですね最高、仲良く
いいなと思って、いい、ね、どっちに偏ることもなく、うん、真ん中中央でいけばいいんじゃないかっていう言葉がすごい、うん、あの大好きなんですけど、はい、そんな感じですかね。
はい、もう本当そうです。なんか二極性ではあるけども、うん、二極性を楽しみにはもちろん来てるんやと思うけど、うん、あまりにも偏りすぎると多分しんどくなるので、うん、本当に中央っていう言葉がぴったりやと思うし、
ね、
私をなんていうかこう未病ケアに使ってほしいなと思ってて。
ほうほう、未病ケア、
はい、未病っていうのはもうなんかなんとなく調子悪いなとか、なんとなくモヤモヤするな、イライラするなっていう、そのなんとなくで病院に行ってもこうストレスですって言われるような方々がそのスッキリしていくというか、心のケア的に使っていただけると嬉しいなと思ってます。
なるほどね、はい、じゃあそんなりさかちゃんとつながりたい場合はどうしたらいいですか。
はい、検索で、うん、Facebook、ブログ、
うん、
あとは Twitter や Instagram、うん、いろんな SNS やってますので、
はい、
清水りさかと入れていただくと、はい、結構いろんなものが出てくるので、はい、特に Facebook、
うん、
もしくは LINE アットもやってますので、うん、そちらでつながっていただけると嬉しいです。
清水りさかさんはどんな字ですか。
はい、清水は清い水に、はい、りさかはひらがなです。
ひらがなでりさかちゃん、はい、本名ですか。
はい、
おー、かわいい名前ですね。 あんまないですよね、リサカちゃんって。
そうですね、ないですね。
ね、ひらがなで全員読めるけどさ、はい、絶対読める。
そうですね、 一応 ねスピリチュアルネームっていう形なんで、本名魂の名前です。
おー、はい、そういうね、変わった名前で可愛いなと思って。
ありがとうございます。
ダリルレローの人だから変革の人だよね。
あー、そうなんです ね
リーやからこうなんかこう何かこう離婚のリとかだから話すみたいな、手放すとか、うん、そういう力がある名前ですね、
うん、ありがとうございます。
リーちゃん、
はい、
はい、これからうちの、ね、店のスタッフとしても本当にね、はい、重要な局面に、
ありがとうございます。
はい、いろんなことをお願いしたいこともいっぱいあるし、優秀な方なんで、どこまでこの人が何ができるんだろうと、自分でも。
いや、でも、まあ、お役に立てると嬉しいです。
はい、はい、それをやっていただけることがあれば、すごいいいなと思って、はい、みんながね、本当私の店はキンキンアップするってことを目的に。
そうですね、
はい、目的はキンキンアップなので、
キンキンアップ。
すっごいわかりやすいでしょ、
ね、めっちゃいいです。ね。
振り向けば諭吉という。
最高ですよね。好きなことしてたらなんかついてきたみたいな。そうですよね。
そうもう絶対だから、りーちゃんもみんな、うちの私が関わる人はみんな振り向けば雪人になってほしいと思っているので、はい、りーちゃんも今一生懸命やってることが、はい、いつか必ず雪人さんの目に留まり、はい、雪人の行列が後ろからついてくるみたいな、
はい、楽しみにしています。
はい、はい、イメージはヤッターマン の、はい、あのカニカニカニカニとか
あれですね、
あんな感じ、雪人雪人雪人雪人あんな感じ、キチキチキチキチってこう来る感じですね。
最高ですね。
はい、そういうイメージでずっといるので、
はい、
はい、もうみんなのところにユキチが行くみたいな、
ね、はい。これからもよろしくお願いします。
はい、そう。なんかあと1分ぐらいありますけど、言い足りないことありますか？
言い足りないことですか、
はい、これだけ伝えたいってことがあれば。
うん、そうですね、今、やっぱりもう我慢する時代じゃないと思ってるんですね。
そうだね。
はい、
そうだね。
我慢するとか、うん、耐えるとか、
うんうんうん、
なんていうか、奪うとか、
あ、
もうそういう時代では決してなくなってると思うんで、あのそこからね、脱却というか、もうその、うんうん、もう脱却してる人はたくさんね、恵子さんももちろんそのお一人ですよけど、
じゃ脱却して
ね、そういう方が先輩としていてはるんで、うん、安心してそういう世界に飛び込んできてほしいなと思ってて、
安心して脱却してほしい。
そうなんです。なのでその時に脱却するにはじゃあどうしたらいいかなっていう時に、うん、よかったら私にお声掛けくれたら、はい、ありがたいなと思います。
脱却系の一人として、
脱却系の一人として、はい、もう私 もう我慢するのも、
うん、
なんか苦しむのも、うん、もういいで、正直、
まあね、はい、十分やったね、
十分やりましたね、なんか3回4回死にかけたりとかね、結構あるんですけど、それをピンピン生きてるんで、はい、
それでもう楽しく、
はい、楽しく、
はい、
これ笑顔で、
笑顔で、
はい、
はい、いきますね、
はい、振り向けば諭吉で、
はい、テーマはそれですからね、
そうですね、
キンキンアップして振り向けば諭吉、
最高ですね、
はい、ということで、はい、今日どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にあの合言葉をご一緒いただいていいですか？
はい、
はい、脱力系スピリチュアルカウンセラーの清水梨沙香さん、これからもいっとく
いっとくいっとく、
今日ありがとうございます。
ありがとうございました。